こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。森明子、ミニマリスト、41歳で4000万円貯める。そのきっかけはシンプルに暮らすことでしたわ。物を減らすことを出発点に、家計、時間、家族との関係を整え、貯蓄を無理なく続ける方法を示す生活実用書である。著者は子育てを機に、家事と時間に追われる状態を見直し、少ないもので暮らす実践を重ねた。本書の焦点は極端な節約技術や投資の必勝法ではない日々の買い物、住まいの広さ、支払いの仕組み、付き合い方といった生活の設計そのものが支出と貯蓄を左右するという視点にある。41歳時点で4000万円を貯めた経験を背景にしながらも、著者は同じ生活様式を他者へ一律に求めない。自分と家族にとって必要なものを選び、不要な負担を減らすための具体的な考え方を提示する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、物を減らす行為を。購入後の負担まで見通す消費判断へ変える。本書ではミニマリズムを単に所有数を競う行為として扱わない。中心にあるのは物を買うことより手放すことの方が難しいという現実的な認識である。不要品には分別保管、売却先の検討、粗大ごみの手続きなどが伴う。購入時には見えにくいこれらの時間的精神的費用を意識すると、安いから、いつか使うかもしれないからという判断は見直されやすい。物が少なければ収納を増やすための家具や広い住居を求める必要も薄れ、掃除や管理に使う時間も減る。つまり片付けは1回限りの節約術ではなく、将来の維持費を抑える生活インフラの再設計になる。本社が重視するのは何も買わない禁欲ではない。本当に好きで使い切れるものを選ぶことで、購入後に後悔や処分の負担を残さないことだ。この基準は物への支出だけでなく、住まい方や家事の量を考える土台にもなる。次に、買い物リストと面倒さを利用し、だらだら消費を仕組みでおる著者は、日々の支出を大きく変える方法として、買い物前に必要品を書き出す習慣を挙げる。店内には特売、陳列、ポイント施策など、予定外の購入を促す要素が多い。そこで、家に不足しているものと用途をあらかじめ決め、リストの品だけを買って会計へ向かう。これは意志の強さに頼るのではなく、判断の回数を減らす方法である。また、欲しいものも一旦記録し、時間が経過しても必要性が残るかを確かめることで、瞬間的な欲求と継続的な必要を分けられる。さらに本書は支払いを簡単にしすぎないことにも着目する。現金不足時に ATM へ行く。カードを常に持ち歩かないといった小さな不便は、衝動買いへのブレーキになり得る。ポイント獲得のために店や購入時期を選ぶ行動も、節約額だけでなく、時間と余計な購入を含めて判断する。便利さを増やすほど消費が増える場合があるという指摘が本書の実務的な特色である。さらに、細かな家計簿ではなく、先取り貯蓄と概算管理で継続可能性を優先する。4、1000万円という数字から投資法を期待する読者に対し、本書は異なる方向を示す。著者自身は、給与が入ったら一定額を定期預金へ移す先取り貯蓄を継続し、残りの範囲で暮らす考え方を取る。ここで重要なのは、高度な運用判断よりも使えるお金と貯めるお金を最初に分ける順序である。定期預金は高い収益を目指す手段ではない一方、簡単には引き出しにくい性質が支出の抑制装置として働く。本書は収支を1円単位で分類する厳密な家計簿にも依存しない。毎月の生活費を大まかに把握し、予算内で調整するざっくり管理を提案する。これは無計画さの工程ではなく、家計管理に過剰な時間と負担をかけず、突発的な出費にも対応できる余地を保つ方法である。ただし、この手法は資産形成一般の万能解ではない。物価上昇や長期資金の課題もあるため、読者は自身の収入の安定性、生活防衛資金、将来の目的に照らして活用範囲を判断する必要がある。そして、住まい、家事、人間関係を縮小せず、自分の軸で軽くする。本書のミニマルな暮らしは、家族や社会との関係を切り詰める思想ではない。著者は夫、子供、ペットと限られた広さの住居で暮らす経験を背景に、物や家事の量を減らして家族に向ける時間と心の余白を確保しようとする。小さな住まいは住居費や冷暖房費を抑えやすく、掃除する面積も少ない。しかし本書の論点は、狭さ自体を理想化することではなく、見栄や他人の基準に合わせた住居所有の拡大を問い直す点にある。家族との暮らしではミニマリストの価値観を相手に強要しない姿勢も重要になる。誰に何が必要かは一律ではなく、家族ごとの合意と調整がいるからである。同様に、気乗りしない交際やこうあるべきという育児家事の思い込みを減らすことは、出費だけでなく疲労の削減にもつながる。物を減らす技法を住環境役割分、人間関係にまで広げて考える点に本書の生活論としての広がりがある。最後に、子育て老後の不安を。 固定費の低い暮らしと試行錯誤で扱う本書は、子育て費用や老後資金のように正確な予測が難しい問題も扱う。ただし、将来を完全に数値化して不安を消すというより、現在の暮らしを小さく整えることで、先行きへの対応力を高める発想が基調にある所有物住居費。日常の買い方を見直して固定的な負担を軽くすれば、収入や家族状況が変化した際にも調整できる範囲が広がる。著者の経験には、子供に手作りの食事を必ず用意すべきだといった義務感に過度に縛られず、家族にとって持続可能な選択を探る姿勢も現れている。これは教育費や食費を単純に削る主張ではなく、良い親、豊かな老後といった外部の標準をそのまま消費の理由にしないという問いである。将来への備えは必要だが、その備えのために現在の生活が過度に窮屈になれば継続しにくい。本書は家庭ごとの優先順位を定め、実際の暮らしを観察しながら修正することを促す。資産額の再現よりも不確実性に耐えられる生活コストと判断基準を作る点に価値がある。結論として、本書は家計簿を緻密につけても貯蓄が続かない人、物や家事に追われて生活の輪郭が曖昧になっている人、家族を抱えながら支出を整えたい人に向く、投資商品の比較や税制の詳細を求める読者には補助的な一冊にとどまるが、貯める前提となる日常の消費行動を見直したい場合には実用性が高い。特徴は4、レゼン万円という成果を特別な収入や市場予測の巧みさではなく、物を持たないことによる管理負担の軽減、買い物の事前設計、先取り貯蓄という反復可能な習慣へ結びつけている点にある。また厳格な節約や完璧な家計管理を求めず、ざっくり把握して調整する余地を重視するため、生活実用書として取り入れやすい。ミニマリスト本には所有物の削減だけへ焦点を置くものも多く、貯蓄本には金融商品や数値計画を中心に据えるものも多い。本書はその技をつなぎ、住まい、買い物、家事、家族関係を含む暮らし方が家計を形作ることを示す。読者は著者の預金中心の方法をそのまま模倣するより、自分に必要なもの、守りたい時間、負担に感じる資質を見極めるための基準として読むと良い。ご支援いただける場合は森明子。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。